皆さん、こんにちは。一口 PKI エピソード60第60回をお届けします。今回もお相手はゆりかと。
ひとけいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、60回に来ましたね。
すごい。
すごいですね。思えば。
もう丸2年以上？ 2 年半ぐらいやってる？
丸2年半ぐらいだから、平均すると2週間に1回ぐらいやってるのかな？
なかなかすごいですね。
なかなか積もってきました。ということで、今日も一口 PKI の話なんですが、今日はレッツエンクリプト周りのネタを、ちょっと最近レッツエンクリプトのネタ多めでしたね。
何かと話題の。
で、まず1個目がですね、6月15日に、2023年の6月15日にレッツエンクリプトで起きていたインシデントの話なんですけど、これちょっと興味深かったんで取り上げたいんですけど、皆さんご存知、レッツエンクリプト、WebPKI でウェブサーバーのためのサーバー証明書を無料でこう発行している証明機関として有名なレッツエンクリプトなんですけれども、その6月15日前後にですね、レッツエンクリプトのインシデントが発表されまして、どういうインシデントが発生していたかというと、サーティフィケートトランスペアレンシーという発行した証明書を記録しておくログがあるんですけれども、そのログを発行する、そのログに、こういう証明書を発行しますよっていうログを記録して、で、実際に証明機関が署名して発行するんですけれども、その処理をやってる間に、レッツエンクリプトが、仕様変更を行ったんですけれども、この仕様変更を行っている間に、サーティフィケートトランスペアレンシーにこういう証明書を発行しますよって書いた証明書と、実際に発行した証明書に中身の差異が出てしまったというものなんですね。というのがあって、で、インシデントのタイトルとしてはですね、中身が違ったその結果として、デュプリケートシリアルナンバーズの証明書が出たっていう言い方になってるんですけど、っていうのは、同じシリアル番号なのに中身が違うものが発行、中身が違うものが2枚あるっていう状態になっていると。で、まあ1枚は、ログに書かれてる方なので署名は入ってないんですけれども、サーティフィケートトランスペアレンシーのこういう証明書発行するようなログに書かれている内容と実際に発行された証明書が違うっていうことですね。で、これちょっと順を追って細かい話をすると、まずレッツエンクリプトが発行する証明書の記載内容を今度からこういうふうにしますよっていう変更を計画していて、それを6月15日に行いましたと。これはですね、どういう、変更だったかというと、証明書の中に、CPS、証明機関のポリシーを書いた URL とか、そういう項目が、あるんですけれども、サーティフィケーションプラクティシーズステートメント、まあどういうポリシーでやってますみたいなのを書いてあるところへの URL とか書いてある項目があるんですけれども、それの項目内容をちょっと変えましたと。変えることにしましたと。ね、この6月15日にまあ変えましたと。そうするとですね、レッツエンクリプトずっと証明書発行し続けているので、その処理を行っている間に、証明書の発行リクエストがあって、サーティフィケートトランスペアレンシーログを書いている間に、その中身が変わって、実際に発行した証明書は違う、変更後の、ない変更後の CPS の URL が書いてあるものが出ましたと。で、これ、どういう問題が起きるかというと、サーティフィケートトランスペアレンシーのログには、 証明書のこの内容のものが出て、発行されてますよってログなので、まあ、実際に発行されたものと中身が違うっていうことになってしまうので、まあ、ログと比較して、実際に、まあ、記録と異なってしまうので、エラーにはならないんだけれども、まあ、よろしくないと感じになってしまう。ということで、インシデントであるということになりましたと。で、何枚だったかな？645枚。すごいですね。
すごいですね。
うん。
へえ、なんかこの、本当にマジでサービス提供中にそういう変更するんだみたいな驚きもあるし。
いや、しか
そ
しで
の、
すね、ずっと証明書リクエストを受けてるから、24時間360人、しかも自動発行なので、
ええー、その、なんか、これ、なんていうのかな、こういうことが起こりましたって言われてみたら、そりゃ起こるでしょっていう感じだと思うんですけど。なんかいろいろすごいな。まずすごいと思ったのは、このインシデントレポートに書いてあるタイムラインすごいですね。
これのね、すごいところが、そういうことが起こるんだっていうことと、このね、インシデントのレポートとか、インシデントの発見のされ方がちょっと興味深くて、まずこれ、誰が気づいたかっていうと、そのサーティフィケート・トランスペアレンシーのログを監視してる、セキュリティベンダーが見つけたんですよ。セキュリティベンダーの研究者の方が見つけてい
す
て、
ごーい。
でもね、正しいわけですよ。どういう証明書が発行されてるか、こうログを残していくので、みんなでそれを監視して、変な証明書が発行されてないかとか、ちゃんとチェックして、WebPK の安全性をみんなで守ろうねっていうのが、サーティフィケートトランスペアレンシーの目的だったわけじゃないですか。なんで、こう、し、そのサーティフィケートトランスペアレンシーのログを、こう、チェックしてる。で、SSL メイトって結構その STLS、SSL のこう、なんていうか、利用分析をしたりするところの会社ので、CT ログをこう分析するサービスも売ってるんですけど、その CT ログをこう監視している、会社さんのところの、方が CT ログをこう眺めてると、実際に発行された証明書と CT ログの内容が異なってるということがありました。ということで、まあ、すぐレッツエンクリプトに報告して、こういうことが起きてるぞと。で、バグジラの方に、イシューを上げることにもなってますので、イシューも上げて、報告して、ね、一両日中ぐらいに、645枚全部執行して、レッツエンクリプトは。で、ACME の自動証明書発行プロトコルで、執行した証明書もこう、すぐに再発行されるとい
もうなんか、めっちゃすごいっていうか、
う。
事象発生してから20分ぐらいでレポートしてて、すごいなと思いました。20分か。
20
いや、もっ
分
と短いのかな。インシデント、ビギンズが15時36分で。
短い、15時36分にインシデントビギンズで、41分にこの SSL メイトのところが、こう監視サービスの方がアラートを出してきたと。なんか CT ログに記録されてるやつがなんかおかしいぞってい
それで53分にプロブ
う。
レムレポートサブミットしたって。
10分。
10分か。アラートを受け取ってから
11分かな。
11分。
発見者のブログだと15時41分にアラートを受け取り始め、52分に E メールを出した。
すっ ごいな。
で15時52分にイメール出したら16時8分にレッツエンクリプトが返信してきた。
すごい。
発行を一旦停止して、
うん、
調査すると、
うん、
だからその時点で一回発行停止したと、
うん、
で16時54分そこからまあ50分ぐらい調査して、うん、でレッツエンクリプトが発行再開問題を修正して発行再開した、
うん、
だからすごいな。サービスダウンタイム的には54-8だから40
できない。そんな難しい引き算できない
。54-8 46かな。難しい2桁だしね。難しい。46分でサービスで、うん、まあそれを長いと短いと考えるかはちょっとあれですけど、
いやーちょっとすごいですね、
うん、
ただ
ですね、
うん、
うん、執行したのはですね3日後の6月19日の、
うんうん、
18時にリボークした、うんうんうん、でその、まあ、内容違っただと言ってもその CPS のそのポリシーがどこに書かれてるかの URL が違うというだけなので、
うん、
まあ、それでその使ってる証明書がエラーを起こすみたいなタイプではなかったから、その部分はちょっと時間慎重にやったのかもしれないですね、
うんうん、
そのイミディエートな問題が、
うん、いやすごいな。そしてあのその問題があった証明書の再発行には先日リリースされた ARI が使われたらしいと書いてありますね。
そうそう、はい、ここでも取り上げたあの ACME の拡張の ARI、 こういう問題が起きた時に、うん、みんなが一気に645万円が一気に執行され再発行するの、まあ、順序よく再発行していき、しかもそれも自動で行われるので、
うん、
その証明書を使ってる側は、うん、もう自動なものにお任せしときゃいいと、
うんうん、めっちゃすごいですね、
うん、はい。でバグジラの方にもですね、ちゃんとあのインシデントレポートが後日ちゃんとこう上がりまして、
うん、
これ後でなんかよかったら見ていただけるといいかもしれないんですけど、もうサマリー、インシデントレポート、うん、どうして問題が分かったのか、タイムライン、うん、しかもなんかすごいコンマ1秒ベースのタイムラインで、
うん、
まあこうもうどうしたらいいか、今後なんかねどうするか、再発防止策としてはその G リントみたいなそのリンティングツールを入れるとか、うんうんうん、まあ、そういったことが書いてあるんですけど、
確かにね、これ起こるんだっていう感じはするかな。あとはその証明書のプロファイルを変えるっていうことがもしかして初めてだったのかな。
そんなこともないように見えるんですけどね。
普通に考えてもう10年、10年は言い過ぎか、何年も運用してるんだったらそういうタイミングって過去にもあったと思うけど、
でこれねアナウンスされてたんですよ、こういう変更を行うからなっつって、
うんうん、
最初あの5月ぐらいだから1ヶ月前くらいにこういう変更を行いますみたいなちゃんとアナウンスしていて、
うん、
でねなんかその原因とかにこうその変更を行うそのインシュアランスのインスタントをこう切り替える予定だったみたいな感じのことが書いてあった気がする。
へ
え。ちょっとねどこだったかな。
めちゃくちゃサービス提供してる最中に証明書のプロファイル変えたらまあそりゃそうなるんじゃないのって思いますけどね、
うんうん、なんだけど変えてその発行してるインスタンスがこう変えるわけじゃなくて、
うん、
こっち変えてそのインスタンスをこうオンラインに戻してみたいな、
うんうん、
あれそのが何個かいてみたいな、
うんうんうん、
そんな感じでやってんだけどみたいな感じでしたね。
へ
え、そんな感じでした。だからそこがなんかうまくいってないかっ ったみたいな感じの書き方が書いてあったような、ちょっとすいません、
うん、
あの後でもう一回見直しておきます、
うんうんうん、
でまあこうインシデントレポートもきれいに書いてあってですね、あの、うん、過去このポッドキャストの過去2回ぐらいで、ちょっと疑わしいインシデントが起きたので、あのインシデントレポートちゃんとされてなくて透明性がないみたいな議論があったがゆえに信頼のできない CA とされてしまったあのトルコの CA みたいなのがあったと思うんですけど、うん、それと比べると確かにですね対応力の差があるというか、
うん、いやなんか前別のインシデントの時にも思ったけど、うん、やっぱなんか圧倒される感じがありますね。
はい、
あの、うん、私もなんか理想的
な、はい、
結構普段の仕事でタイムセンシティブな仕事をしてるんですけど、
うん、
それでもすごいなと思うもんな。でも20分の間に細かく刻めるタイムラインで自分が機敏に動けるか、必ずしも動けるかというと、
うん、
あんま自信ないですね。いやーすごいな。
すごいです、
うん、20分
で、このレベルを全てのルード CA にトラストされるためには求められるということになると、確かにこの透明性がないってこう信頼を失われていたところのところはですね、まあ仕方がないのかなっていう趣もあるんですけれども、ここまでやろうと思うと、うん、まあ結構そのCA のマチュニティレベルがこう高い、
うん、
運用マチュニティレベルがかなり高い感じがありますので、
うん、
新規参入するのは、
うん、
まあまあ大変なので、ルート CA がこう今あるものを今もうやってるところはこうあれなんですけど、
うん、
仮に新しく始めようと思うと、こうルートは大きい体力のところあるところがやって、
うん、
なんか CA 欲しいなはもうそこから買うみたいな感じになるんですかね。
ね、なかなか、うん、どう、うん、なんと他にも世の中にはそのハイアベイラビリティが求められるシステムって多分たくさんあると思うんですけど、なんでこういう本当に1分単位でいつ何が起きても分刻み秒刻みで適切な対応をしていくっていう仕事をしてる人自体は見えないところにもだからすごくたくさんいるんだと思うんですけどね、こういうことができる人を確保してこういうことができるチームを運営していかないといけないっていうのはなかなか、簡単なことではないなというのは分かりますよね。すごいない
やーちょっとすごかった
です。なんか
あと
しみじみしちゃう、
しみじみしちゃう。あと CT ログのモニタリング、
いやこの人もすごい
ですよ。すごいこの人とこのまあ会社としてやってるので、あの SSL メイトがその CT ログ監視サービスを売ってるんですけど、
うんうん、
すごいと思って、
SSL メイトって初めて聞いた。
あら、そうですか。
うん、
なんかフリーのツールで、
うん、
こうなんか、ウェブサイトを入れるとなんか SS どういう SSL どういう証明書使ってこう表示してくれたりとか、そういうなんかそういうツールとか、あと期限切れの証明書のとか、あんまり良くないアルゴリズム使ってるやつのアラート出したりとか、なんかそういう監視したり、世の中のあと統計出したりとかでよく見たりしますね。で CT ログのですね監視サービスも出してて、あれでもサーバー証明書も出してるのかな？ルートはどこだろう？ルートやってるわけじゃないと思うんですけどね。あ、セクティゴルート で、あれ？違うの。証明書は持ってないけど、そういう証明書をこう発行するクライアント側とか、マネージド PKI のサービスみたいな本出してるっぽいな。あ、証明書のプライシングも書いてあるから、証明書も書い、出し、あ、証明書も買えるみたい。
このレポーターの人がファウンダーなんだ。すごいですね。ああ、2014年にクリエイテッド。へえ、すげえ。まだこんな SSL という観点で起業できるほどのポテンシャルがあったとは。すごい
あ
な。
と似たような感じで、SSL ラボズっていうウェブサイトで、なんかどういう、TLS アルゴリズムを使ってるとか、そういうの分析するやつを見たことあるかもしれないですけど、あんな感じにちょっと近い感じですかね。で、今その SSL メイトのですね、CT ログの、分析サービスも出してて、SaaS 形式でですね、彼らが CT ログをこうかき集めて分析してるのを、例えば自分が持っているドメインに類似した証明書が発行されたときアラートを受けるみたいな、フィッシング、自分を語るフィッシングみたいなサイトがね、できたときとかに分かりやすいので、そういうのも出てて、その CT ログをこう監視して役立てることができるようなサービス出してたりしますね。あんまりでも CT ログの監視サービスって多くないというか、CT ログ自体をそんなに活用しているところ多くないですけど、でも CT ログそうやってみんなで監視していろいろ、ね、WebPKI の安全に役立てようという目的だったはずなので、これはいいケーススタディになったんじゃないでしょうか。
すごいですね。なんというか、何もかも的確というか、その問題があった証明書の再発行が自動で行われるような仕組みまで提供していますっていうところも含めて、なんかもう、っていう感じです。
すごいです。
あともう一つ、
はい。
エッジエンクリプトのトピックなんですけど、これは全くその障害と関係ない別の話題で、レッツエンクリプトのトラストチェーンを短くしますっていうニュースが出てました。この番組の結構最初の方で、あれ何回目でしたっけ？もう忘れちゃったけど、レッツエンクリプトのサーティフィケートチェーンが今、クロス署名を受けてる形になってて、レッツエンクリプトのサーバー証明書を使ってるウェブサイトで、TLS のハンドシェイクをすると、サーバー側から、3枚送られてくるのかな？ウェブサーバーの証明書と、レッツエンクリプトの中クロス証明書の、あれ、なんて呼べばいいんだろう。中間 CA 証明書が、あれ、難しい。これ、あれですよね。技術書店で、ゆりかさんが記事を書いてくれたような気がする。
あれ、技術書店で書いたっけ？まあ、それはさておき。
そうそうそう。
これね、昔のエピソード8とか9で、
8。そうか、その
8。
名前か。
ね、その時のね、ショーノートを見るとですね、レッツエンクリプトで DSA ルート CA クロス3から発行された SRG のね、クロスサイニング証明書が中間証明書で設定される話になったところから、2021年ですね。2021年でそれがくれるんだけど、アイデントラストの方でクロスサインにされてるので、信頼されているよという感じかな。
そうそう。
その話ですよね。
そうです、そうです。それで、 その1枚余分に挟まってた証明書があったわけなんですけど、うんうんうん、この度それをやめてそのトラストチェーンを短くしますっていうことにしたようです。
うんうん
うん、でそもそもなんでそのクロス署名を受けてたかというと、
うん、
古い Android 端末は、TLS のルート、トラステッドルートストアをうん、OS のアップデートで更新する機能がなかったという問題があって、
うん、
その新しく参入した ISRG のルート認証局を信頼させる方法がなかったというリミテーションがあったと、
うんうんうん、
でその古い Android 端末のシェアが、2021年時点だと 66% あって、うん、あ違う違う違う逆だ、 66% しか ISRG のルート証明書を信頼している端末がなかったから、その 66% 以外のところをいきなり切り捨てるっていうことができなかったために、もっともっと古くからやってる認証局からクロス署名を受けて、その古い端末からも信頼されるっていう状態で使ってもらおうということになったと。でそれで、時は流れ、今2023年ですけれども、そのクロス署名してもらったクロス署名の証明書が2024年の9月30日に切れるということに先立って、現時点で ISRG のルート証明書を持ってる端末っていうののシェアが、93.9% にまで上がったので、
うん、
もうクロス署名をやめますよということにしたようです。
はい
はい、
いやー2年越しにまたこの話題が、
うん、確かにね、3年しか延長してなかったのかという感じもありますが、
うん、ただこの古い端末対応だったので、まあそれらがもう、うん、サポートも切れ、
うん、
使ってる人もなくなってきたということで、いいタイミングになったのかもしれないですね。
うん、まあ、93.9% カバーしてますよって言ってもらえると、まあ、結構納得感もあるような
感じですね。うん、大きな混乱もなさそうですね。
そうですね。前回のクロスサイニング証明書が挟まるときは、
うん、
なんかね、トラブルあったみたいだったけど、
うんうんうんうん、
クロス証明書が抜けますよって時はなんか想定されるかな。
まあその古い Android 使ってる人は見れないサイトが出てくるか、
うんうん、見れなくなっちゃう。
ま
あでもそういう人はFirefox モバイルを使ってねっていうワークアラウンドが一応あるんで、
前は確かその有効期限が切れます、なのでそうするとなんかみんないらんなっちゃうからクロスルートで、うん、救済しますよって感じだったんですよね、うんうんうん、確か。
そうかそうか、
するとそうそう、だからエラー起きなかったんだけど、エラーが起きるからクロスルートするよって言ったら、そのもともとの有効期限が切れるのにルートの、
うん、
クロスルートで有効期限を伸ばすってそんなのありなのみたいな議論が巻き起こって、
うん、
いやいやクロスルートっていうのはまあよくあるんですよみたいな感じになったのと、うん、トラストルートに入ってるやつ、トラストアンカーの有効期限で検証しないっていう話とか、うん、ちょっとそのあたりで話題になったというか、
うんうん、
で確かですね、我らの漆島さんが、
うん、
その辺の解説記事を書いて、まあ、そういうクロスルートっていうのはこういうもので、でも今回のやつはここのこれがちょっとおかしいんだよねっていうのもなんか解説されてたと思いますけど、そんな話が話題になってた。うん、
うんうんうんうん、確か前回の切り替えの時というか有効期限が切れた時結構トラブルあったんですよね。何だったかな、具体的に。なんか IoT 機器とかでなんかあったような気がする。今ちょっと ちょっと準備不足でした。これ、この話題話すんだったら、あらかじめ調べとけばいいんですけど。また後で、ツイッターとかで補足したいと思います。
うん、なんか、でも確かに。
そう、なんかね、あったんですよね。なんか、いろいろとあったん
ですよ
ね。
それでも別の話題。あれ、別の話題。じゃないか。
うん、当時ね、なんか湧いてた気がする。世の中が。あ、そうそう、これね、つって話した記憶あります。だから、なんか、その時、この日にこういうイベントが起こりますよっていうようなブログを書いとけばよかったのかなとかちょっと思った記憶あり。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。
私なんかそのクロスルートが、その有効期限切れたものを伸ばすなんか裏技みたいな感じで取り上げられた記憶がすごい覚えてました。それ以外はちょっともう忘れちゃった。なんか。
うん、ちょっと、どうですかね、なんか問題が起こる、普通に使ってるだけだったら特に問題ないような気がしますが、その何か、
なんかそのレッツエンクリプトでルートの期限切れがなって、
うん、
クロスルートで行くはず、あ、これだ、出たぞ、ね、その実際にね、
うん、
エラーが出たのが、
うん、
あ、第8回の時にクロスルートでしのぐ予定ですってなったと、うんうん、なって、その、え、有効期限伸びるのかクロスルートなんて裏技がってなって話題になって、いよいよ切れたのがエピソード24でした。あったあった、24で切れたら、そしたらショピティファイとか、
あ、はいはいはいはい、
結構それでチェーンを送らないサービスとかが、結局そのチェーンの証明書を送らないと検証がつながらないので、サービス側でなんかこう、うん、チェーンの証明書を送らないといけないんだけど、うまくチェーンが、小テストチェーンしかサーバー側が送らないから、
うんうん、
みたいな感じで、うん、結局エラーになってしまうのがありましたと、
うんうんうん、
いうのがありましたね。はい、
うん、
第24回です。
そしてニュース記事にもなってるのか、ということはもしかしたらまたトラブル起こるかもしれないですね。
そうですね、ただこの時にクロスをちゃんと送るように設定していればいいんだけど、クロスもやめちゃうんですよね、うん、だから
クロスをやめちゃうのかな、
うん、あ、うん、クロスをやめちゃうから今回は、
うん、
だからそのもともとの有効期限が切れててクロスでしのいでた人が今回影響を受ける対象で、
うん、
って感じですね。だから今度はもう救済策がないもんね、クロス。
今度は自分が信頼してる R3 から、ウェブサーバー証明書を発行してる中間 CA と直接つながるような感じに、
うん、そうそう。でもサイト側はもう、新しい方で全員発行してるはずだから、
うん、もしサイト側が、
うん、
あ、そっか、期限が切れてる中間 CA 証明書を送ってると変な感じになっちゃうのかな、
かもしれないけど、でも、そのサーバー証明書ももう切り替わってるはずなので、
うん、
新しい方で。
サーバー証明書自体は、その中間 CA から出てるだけだから多分何も変わってないと思います。
あ、そっか、古い、あ、新しいのを信用できないのか。だから、サーバー側はもう何もすることがないですもんね。
ウェブサーバーはその期限が切れた中間 CA 証明書、中間 CA ちゃうわ、クロスサイン証明書を送らないようにしないといけないけど、うん、
あ、送っても送らなくても結果は変わらない？送りっぱなしだとエラーになっちゃうのかな？
期限が切れてるクロスサイン証明書送っちゃうとチェーンつながらないような気がします。
新しい方の CA にチェーンがつながらないのかな。クロス使わなくてもチェーンがつながってんだったらクロスを送ってても平気ってことにはならないのかな。
多分今は ISRG、 あー、そっか、
うん、
ちょっと予習不足です。歯切れが悪い、
歯切れが悪い。ちょっとこれはもう一回勉強
はい。
ですかね。
じゃあ、
一
ど
応
ん
そ
な。
の、レッツエンクリプトの方の、これやっといてくださいみたいなのの中に、サイトオペレーターは、特に、別に、中間 CA 証明書を送らないようにしてくださいとかは書いてないから、一応想定的には、新しい CA の方を送ってて、中間 CA を仮に送ってたとしても、クロスの方送ってたとしても、多分新しい CA の方で検証がつながるという予想なんだと思います。サイトオペレーターは何もその辺の設定をいじる必要はなくて、ただ、代わりに2024年の Q2、Q3 ぐらいで、Android のそのビジターを見てもらって、Android の7以上だったらエラーは起きないので、Android の7以上は新しいルートが入ってるから、それで検証されるから OK なんで、Android の7以上のユーザーばかりだということをチェックしてくれみたいな。
本当だ、本当だ。
で、Android の7以上の人は影響を受けないけど、Android の6をまだ使ってる人は、もういよいよ見れないサイトが多いかもねという。Android の6ってでもだいぶ
もう想像つかないです。
古い。
私その時まだ Android 使ってた気がする。ここ何年かは、ずっと iPhone なんですけど。
13ですもんね、今新しいの。私今13だから、6。
6ね。覚えがあるな。マシュマロ。
マシュマロ。
なんか、デベロッパー画面みたいなので、何かを連打すると出てくるイースターエッグみたいなので遊んでた記憶ありますね。
夏い。
夏い夏い。
で、Android 7以上の人は、まあ心配する必要ないということですね。ウェブサイトの管理者は、その近辺になったら、Android 6の人から、つながらないとかいうのが来たら、ちょっとその辺を確認してみましょう、という感じですかね。
何か過去の経験からこういう問題が起こるんじゃないかというのがあれば、また別途お知らせしたいと思います。
はい。ウォッチしていきましょう。これでなんかね、いろいろ、コミュニティフォーラムとかもきっと、にぎわっていくと思うんで、2024年、来年の2月ですかね。そろそろ切れていくのが。
証明書の失効自体は9月30日だそうです。
ああ、そうなんですね。
で、段階的に準備していきますということのようですが。
おお。
そう、これ日本語でギガ人の記事になってんですよね。不思議だなと思った。ギガ人の人こんな興味あるんだと思って。
ギガ人でもなんかレッツエンクリプトの話題よく取り上げてるイメージある。
そんな気がします。中の人がファンなのかもしれない。
ウェブサイト運営者としてはやっぱでもレッツエンクリプト系の話題って
気に
結
なる
構
かもで
影響
す。
あるから注目はしといた方がいいことは間違いないですかね。
ギガ人の証明書はクラウドフレアだった。
おお、クラウドフレアも今すごい増えてますよね。ちょっと話題変わっちゃうんですけど、そのインフラ、クラウドフレアとか、クラウドサービスとかが今証明書を発行していくので、レッツエンクリプトのシェアはもちろん高いんですけど、だんだんそういうクラウドフレアとか、クラウドサービスが自前の CA を持って出してくるところも増えてきてますよね。
一応ルートはサイバートラストのようですね。
クラウドフレアってでも確か最近なんかニュースで見たやつで、Google トラストサービスからも出せるようにななんかパートナーして出せるようになったんじゃないかな。まあ、固定、クラウドフレア自体は持ってないから、多分どっかから借りてるのでいく感じになると思うんですけど、なんかね、Google トラストサービスから出せるようになって、クラウドフレアユーザーが証明書を。だから、クラウドサービスとかクラウドフレアユーザーだったら、まあ、無料のというか、そのサービスに含まれている、機能として、TLS とか SSL の証明書を自動で設定できるようになってるんで、クラウドフレアのおかげで、Google トラストサービスのシェアが拡大してるっていうのを見ました。
いろいろありますな。
はい。この辺もまたちょっと面白いですね。
うん。
はい。て
は
ない
。
ところで、レッツエンクリプト、なかなか注目話題が
そうですね。
ありますね。
まだ1年以上あるけど、
うん。
という感じです。
これも注目でございます。
はい。
ということで、結構今日話題しましたね。
今日結構話したかも。
割と盛り上がりますね、レッツエンクリプトは。
あれ、もしかして今日雑談する時間ないかもしれない。
一言ね、技術書店の本、
そうでした。
技術書、ぎ、あの、雑談なんだかと言われたらあれなんですけれども、技術書店、ちょっともうだいぶ時間経っちゃったんですけど、技術書店に、一口 PKI のジャーナル2を出しまして、で、たくさんの方に見ていただいたようで、ダウンロードしていただいたようで、ありがとうございました。
ありがとうございました。驚きました。
はい。いっぱいダウンロードいただいて、かつ、なんか結構、ツイッターとかでも、読みましたよとかコメントたくさんいただいて、嬉しかったです。ありがとうございました。
嬉しかったです。
やっぱ出してよかったですね。
よかっ
開
た
始
で
日に
す
は
ね。
ちょっとギリギリアウトだったんですけど。
ちょっと間に合ってなかったですが。はい、また
はい。
今後もネタを見つけて書いていきたいと思います。
はい。で、技術書店のその本のジャーナル2の中で、ちらっと、さらっと発表してみたんですけど、一口 PKI のウェブサイトが、実はできてまして、中身、なん
ある
もなら いんです
しい。
けど、
あ るら
中身
しい
が
と
で
い
す
う
ね、
ことだけ。
なんもないんですけど、できました。ただですね、読者の方というか、リスナーの方、すごくて、一口 PKI のウェブサイトができてるっていうのを、
すごい。
技術書店の本の中で書いたのが初めてだったんですけど、だから、ポッドキャストで触れたのは今が初めてなんですけど、技術書店の本を出す前に、一口 PKI のサイトできてるっつって、
すごーい。
それがですね、何から見つけたかというと、一番冒頭の話題にあったサーティフィケートトランスペアレンシーロックから見てたみたいな感じでした。ちょっと間違ってたらあれなんですけど、ツイートでね、そのされてて、CT ログから多分すごいですね。レベルが高いです
めっちゃすごいですね。驚きました。
ね。驚きました。
そんなことがあると。
はい。なんで、いち早い方はですね、発表の前に CT ログ、よく商標登録でサイトを取ると、先に CT ログでバレるっていうのが CT ログの、懸念というか、性質の一つとして言われてましたけど、そこも体感しまし
いやー、すごいですね、すごいですね。
すごいですわ。
びっくりでは す。
い。気になる方は、ぜひ、ジャーナル2を、よければ読んでみていただければと思います。
ウェブで検索したら出てくるかもしれないですね。
ああ、それはね、出てきそう。
出てきてほしい。
ボットブロックはね、してないはずだから。うん。あ、出てくる、出てくる。
す
ち
ごい
ゃん
すご
と。これ、どの検索エンジンでもちゃんと出てくるのか
い。要確認ですね。
な。はい。でも、ちゃんと出てきますね。あ、すごい、すごい。ポッドキャストよりも上にちゃんとサイクルになってます。はい。ということで、ちょっと今日雑談短めになっちゃいましたね。次回、きっと夏の話題ができると思いますので、今日は雑談少なめで終わりにしますか。
はい。
では、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。それでは、さようなら。
さよなら。